心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、今回は10月9日から配信開始っていう回なんですけども、10月9日語呂合わせ10が手、9日9が9でテクテク散歩の日らしいんです。
はい、
散歩しますか？
いっぱいしてます。
すごいですね、それは意識してされてるんですか？
してます。
あ、そうなんですか。
だって患者さんにいつも、いや散歩はしてくださいとかってお伝えしてるじゃないですか。
はい。
あの、人に言っておきながら自分がしてないって最低ですよね。
ああ、まあそうですね。はい、あ、でもすごいですね。
はい、はい。
ちゃんと決まったコースあるんですか？
いや、決まったっていうか、同じコースだと飽きちゃうから、うん、あの、割とその時によっていろいろなんですけれども、まあ、何パターンかありますよね。
うん、
あの、大体、ご飯食べた後散歩っていうともう疲れちゃってどうでもよくなっちゃうので、昼休みに散歩してます。
ああ、そうなんですね。
うん、
ええー。うん。
私、あの、贅沢に昼休み2時間取ってるんですよ。
あ、あらま。
はい。
割と多いですね。
そうですね。で、うん、実際2時間って言っても、午前中の診療が一応12時に終わるように設定はしてるんですけど、まあ終わらないんですよ。
うん。
だから大体まあ、正味1時間半とか。そんな感じです。
じゃあランチしてからですか？
ランチをしてから、うん、それから、大体あの、私のクリニックの周りにはポイントがいくつかあってですね。
はい。
一つは筑紫神社っていう、あの、一番近くの氏神様があるんですよ。で、あの、非常に有名、由緒正しい神社なんですけど、その筑紫神社コースっていうのと、もう一つは、五郎山古墳コースというのがありまして、
うん、
あの、五郎山古墳っていう、あれは多分4世紀とか5世紀ぐらいの、あの、円墳の古墳の公園があるんですよ。
はい。
はい。だからその公園近辺を歩くというパターン。で、もう一つが、小島コースで、こう、街の中っていうか、郵便局と、百均とみたいな。
はい、ところが。いいですね。やっぱり散歩って大事ってやってると実感しますか？
大事というよりは、うん、習慣化するまで時間かかりましたね。
ああ、そっか。
でも習慣化しちゃうとしないと変な感じ。
ああ、そっか。いや、うん、そうしないと、私もなんか散歩ってちょっと、あの、目的がないと歩けないって思っちゃうので、苦手って思っちゃうんですが、やっぱりその習慣ですね。
いや、ベスコさん、あの、目的がないとって、あの、散歩の目的ちゃんとあるんですよ。
何ですか？
やっぱり認知症予防ですよね。
ああ、そうなんですか。
うん、あの、週に2回以上、30分以上歩いてるってのは、ちょっと一つの、こう、あの、大事な、まあ、目安なんですね。だから、やっぱりそのぐらい、こう、週に2回、30分以上歩いてると、よしって気持ちになるじゃないですか。
ああ、週2回以上、30分以上、1回。
はい。はい。
と、認知症予防になる。
なる。だって認知症ってどうしたら予防できるかってまだあんまり分かってるような分かってないようなですよね。
はい。
一つは確実に言われてるのが、うん、睡眠時間が短いとやばいんですよ。
ああ、ちょっとやばいかも最近。
はい。はい。で、もう一つが運動しないとやばいかも。
それもちょっとやばいかな。
でね、だからどっちにしろ誰だってリスクありそうじゃないですか。
そうですね。うん、
そういうわけで、週に2回は30分以上歩きましょうみたいな。
ちょっと、心がけます。
はい。あの、要は、あの、うん、まあ、節約するって言っても、必要経費は出ていくじゃないですか、
うん。はい。
ね。で、老後の資金とかって皆さん、多分、私も心配ですけど、心配じゃないですか。
心配ですね。
だとしたら、病気しなければ出ていくものが減ると思いません？
ああ、それは、確かにそうですね。
で、だから、老後の資金のために私は散歩をするっていうモチベーションだと結構 やる気になりません？
ああ、そっか。で、散歩を本当にするのはお金かかりませんもんね。
そうです、そうです。努力だけです。
はい。いや、ちょっとそれ言われると歩いてみようって思いました、今。
だからこう、散歩は三文の得じゃないけど、いくらかわかんないですけど、でも、なんかお得なんだったらちょっと散歩してみようかって気持ちにね、リスナーの方たちもなってくださると嬉しいですよね。
そうですね。見習います。
はい。
まあそんな中で、
はい。
のテーマは何でしょう？
はい。今日はですね、ちょっとつい先頃、まあ、東京に行って帰ってくるみたいなことがあったんですけれども、私は、東京生まれの東京育ちの江戸っ子なんですけれども、
はい。
35の年から福岡に暮らしてるんですね。
はい。
まあ、こちらで暮らす時間の方がついにもう長くなってるわけなんですけれども、で、大学生ぐらいの頃に、まあ、ずっと東京で生まれ育ってるもんですから、大体そうだな、クラスの1割が東京出身で、あとは全部東京以外のところから来ているっていう、そういう学年だったんですよ。
はい。
だもんですから、マイノリティだったんですね、東京出身だということで。
はい。
みんなこう、その9割のお友達たちが、東京についていろいろ語るわけですよ。で、私には全く理解できないんですよ。
ほう。
東京に一度行きたいと思ってたとか。
思ってました、私も。はい。
東京に行くのが夢だとか。ね。そんな言われても、東京で生まれ育ってたら何がどういいのかまるっきりわかんないわけですよ。それで、私も東京に憧れてみたいものだと。でも憧れようがないじゃないか、みたいなね。そんな思いでいたんですよ。
はい。
今、30年以上東京を離れて、まあ、福岡で暮らすようになって、その、こう、感じで東京に行くと、初めて、なぜあんなに同級生が自分のふるさとにこだわるのかがよくわかってきた。
ああ、そうなんですね。
例えば大学の、こう、文化祭とかあったんですけども、それがその文化祭の時になるとですね、若干長めの休みがもらえるわけですよ。で、大体まあ、私立の医学部、まあ、教林大学とかですけれども、そういうところって休みってそんなないんですよ。夏休みとか冬休みとか。だから、授業と関係なく休めるっていうのの一つが、文化祭休みだったんですよ。で、その文化祭休みの時に、皆さん実家帰っちゃうんですよ。だから、在校生の数が減るということで、せっかく文化祭でお祭りのはずなのに、残っている人でやんなきゃいけないみたいなのが文化祭だったんです。だもんですから、どっちかっていうと田舎帰っちゃうってどういうことよ、みたいな気持ちでいたんです、私。
はい。
で、なんでそんなみんな自分の田舎田舎っていうか、自分家がいいとか故郷とか言うのよ。私の故郷ここなのにあんたたちが来ただけじゃないぐらいのお気持ちだったんです。その時は。で、まあ、長いこと、東京に住んでいません。福岡に住んでいます。で、そうやって、その感じで東京に行くとどうかっていうと、まあ、大変。
どう大変ですか？
人多すぎ。
あ、多いですね。
はい。で、この前その東京行った時はですね、ついに40年ぶりに、満員電車というものに乗ったんですよ、これが。
40年ぶりですか？
だって、もう30前に、私、ロンドンに行っちゃいましたでしょ？
はい。
で、日本に帰ってくる時がちょうど35だったんですけど、もうその時から、もう東京はちょっとビジター的な感じで、大阪と東京みたいな感じで、もう福岡ポンと行っちゃったわけですよ。だから、満員電車乗ってないんですよ。
ああ、そうですか。
はい。だけど、大学卒業して、2年ほど、東京医大ってところにいたときには、京王線の明大前から新宿っていう、強力な電車に毎日揺られて、もう、朝病院に着いたときには口が聞けない状態みたいなね。っていうのを覚えてるんです。
はい。
で、今回40年ぶりにですね、たった一息ではありましたけれども、京浜東北線の、大井町駅から品川駅という、すっごいの乗っちゃってですね、死にそうでした。
すごいですよね、満員電車は。
いや、だってもう、そんな時間にね、迷惑な話ですよね。ゴロゴロ引いて、こう、スーツケースみたいなの持って入ってるんですから、なんか、迷惑な話だろうとは思うんですけれども、でも、久々に地面に足がついてないんじゃないの、これ、みたいな感じで、電車乗ってて、なんだかわかんない、こういう格好になって、で、こう、全然見ず知らずの方の骨を感じるみたいな。いやー、結構なものですよね、あれ。だから、あれに毎日売られている方たちって一体どんな思いで暮らしてらっしゃるんだろうって、本当になんか、大変そうだなって思って、で、田舎から来た私の同級生たち、田舎が一番いいとかなんか言ってた人たちの気持ちは本当によくわかって、で、あと、私の患者さんたちも、何かの用事で東京に行くとかいろいろあるんですけれども、大体、みんな、こう、お守り持っていくような人たちなんですよ。東京に行くんです、みたいなね。いや、そこまでなんか気合い入れなくてもとか思ったりする場合もあるんですけれども、でもやっぱり、私のようにもう長いこと東京に住んでなくて、久しぶりに行くと、結構なもんですね。あれに慣れてるってある意味すごいなと思うんですけれども、ただそこでやっぱりこういう今私の暮らしてるような田舎暮らしと、そういうこう東京という首都圏、東京暮らしの大きい違いは何かっていうことをやっぱりこう実感するわけですよ。で、何が一番違うかっていうと、自然っていうものとの距離が遠すぎる。
そうですね。
でも、それ、しょうがないことなんだけれども、だけど、じゃあ、自然と距離が遠いっていうことがどういうことかっていうと、どうも、アナログな時間っていうものと触れる機会が減ってしまうかも。
減っているかも。
だって、例えば地平線って見えないでしょ。だから、ものすごい遠い遠くって見たこと、あんまないですよね。
日頃普通に生活しているとなかなかそういうのは見ないですね。
よね、だから多分こう何か見るものとの距離っていうのがやたらこう同じような範囲にフィックスされちゃってるんじゃないかと思うんですよ。だけど例えば今日なんかも夕焼け綺麗だったんですけれども、車で私は出勤してますけど、出勤してまあ行く途中の道すがら自然だらけなわけですよ。で、まあ、緑の量が圧倒的に多い、まあ、特に冬でなければですね。っていう環境にいると、こう季節っていうものをわざわざ今って秋だったかなとか夏だったかなとかって思わずにやっぱり感じるわけですよ。ああ、そろそろ彼岸花が咲いたなとか、今年遅いなとか、ああ、梅が咲いてきたなとか、あ、ススキが出てきたんだなとか、なんかそういう意味でこう五感で感じる四季っていうのがわざわざ感じようと思わなくてもそこにあるんですよ。その中にいるのと、お部屋の中に行けばな行けるのではやっぱ違うと思うんですよね。
そうですね。
だからやっぱりこう、都会っていうのは自然のこう、切り出した部分をこう、入れてはいると思うんだけど、全体としての自然の中にいるっていうのとは違う気がして、そのデジタルな時間とアナログな時間の違いっていうのが、やはりこう、一番大きいかなって気がしましたね。
そうですね。
別にデジタルで悪いとは私は思ってはいないんですけど、だいたい今こうやってズームでお話ししたりするのもデジタルがあるからこその話ではあるんですけれども、紅子さんの育ったところっていうのはどんなとこですか？
私は名古屋市内ではあったので、そんなに、あれですけど、もうすぐ近くに、本当にすぐ近くに、川が流れていたので、
おお、はい
なの
はい。
で、その堤防沿いをよく、歩いたり走ったりってしてはいたので、比較的、割と季節を感じやすい場所にはいたんですけどね。
だから、なんかそういうこう、小さい変化とか、同じ場所を通っても、散歩コースじゃないですけども、同じような雰囲気であることっていうのはないわけですよ。で、あとやっぱりもう鳥が、まあ、いっぱいいますよね。 から、いろんな意味で変化には富んでるけど、都会だとやっぱりもう、ある程度、まあ限られた、まあ特に一番多いのは人ですもんね。あ、そこの違いから来る二つ全然違う文化っていうふうにやっぱなっちゃうかもしれないなっていうのを思いましたね。
そっか。じゃあその東京、まあ、人がすごく多く、自然がそんなに感じられないところに住んでいる人たちってどうしたらいいんでしょうかね。
やっぱりこう自然を感じられるところに休みの日に行くようにするっていうのがまあとりあえずの解決方法だと思うんですけれども、私はそういう意味で行けば小さい頃から生まれ育ったのが東京なので、自然の雄大な風景とかって言われてもねみたいな感じだったわけですよ。で、いや、田舎の人はそれがいいんでしょうねぐらいのそういうノリですよね。でも一旦こういうこう田舎暮らし的な風になってしまうと、都会に行けないんですよ。だから、その意味では、こう、適用するためには、都会の人は、こう、デジタルで適用するしか、しょうがないんでしょうけれども、でも、だとしたら、自分の家の中を都会ではなく、まあ、自然環境豊かにするっていうやり方とか、なんか、アナログな時間を思い出すような何かっていうものが必要なんじゃないですかね。ベニコさん、アンティークのものって何か持ってたりします？
アンティークなもの。いや、特にないかな。
イギリスの人って、てかヨーロッパの人たちって、アンティークの、例えば、机とか、なんとか、スタンドとか、花瓶とか、何でもいいんですけど、そういったようなものを結構家の中に持ってるんですよ。で、なんでなんだろうな、ぐらいに思うんですけれども、で、今考えてみると、時間っていうもののアナログ性を部屋の中に置いてるのかなって気。これは十何世紀のロココスタイルとかね。これはひいひいひいおばあちゃんが使っていた化粧だなとかね。何でもいいんですけど、こう、実際自分の親戚であるかどうかは別としても、そういうすごく古いスタイルのものを部屋の中に置くことによって、お家の自分の部屋を博物館みたいな感じにするみたいな。そうすると自然自体は、まあ植木とか、なんかそういう植木鉢とかもあるかもしれないけれども、でもどっかでこう、アナログな空間にいる感じに自分を持ってって、自分の好きなものに囲まれて暮らすっていうのもどうですかね。
そういう意味では、私、部屋の中、木目調のものばかりで揃えていて、観葉植物を置いてるような、じゃないと落ち着かないというか、なんかそういう、それこそ、まあ、擬似自然みたいなものは感じてたいなっていう意識はあったんですけども、そうですね。やっぱり日々、本当人が多いなっていうのは感じるので、だから何ですかね、ちょっと木のぬくもり的なものを感じたいっていうふうに自然にやってたんですかね。
だと思いますね。あと、やっぱり、まあ、日本中どこでもカフェはあるわけですけれども、特に東京とか、まあ、大阪、そういう、大きい都市においては、カフェのような、オアシスのようなものがどうしても必要になってくるんじゃないですかね。
そうですね。
だから、街には街の良さがあるから、田舎だけが良くて、街は良くないとか、そういうことを言うつもりはないんですけど、だって私だって東京で生まれ育ってますし、ただやっぱり、自然って本当に大事だし、アナログな時間っていうか、例えば、ベジコさんも昔からの友達に会うとかね、すごい多分大事な時間だと思いますけど、どうですかね。
それは大事ですね。
から、なんか自分のとっても、気に入っていた時代の何かとか、その頃の写真とか、なんかそういうこう自分がこう、自分の時間の存在が思い出させる。特に、こう、楽しかった時間とか、嬉しかった気持ちを思い出させるようなものに囲まれるっていうことで、こう、まあ、広々とした草原の上にいなくても、似たような気持ちに なれるかもしれないですよね。
そっか。じゃあ、ちょっと、周りに、こう、自然アナログ的な感じの状況がないっていう方は、そういう工夫をするのが大事ってことですね。
ですね。結構今、自尊感情が低いとか高いとかってことを言われたりするじゃないですか。それって、アナログな時間が足りないってことを言ってるかもしれないですよね。
ああ、そっか。
だって、田舎に行ったら、それもすごい、もう、ザ共同体みたいな、ザ村みたいなところに行ったら、別に私は誰です、こんな人間ですとか、何にも表明しないでも、みんなが知ってるから、いちいち説明する必要がないっていう世界があるはずじゃないですか。それがアナログな時間ですよね。だから、そういう場所にいると、自分の居場所があるっていうか、初めて場所でしたっていうか、自尊感情とかって何ですかみたいな、あって当然でしょうぐらいの感じになりそうじゃないですか。だけど、都会にいたら、私はどこどこの学校を出て、何々をして、何々をモットーとしておりますみたいな、自分ブランドについて常に表明していかないと、名無しのゴンベエさんになっちゃうみたいなね。だから、それずっとしなきゃいけないのも疲れますよね。
そうですね。
なんかちょっと休める空間を自分の部屋に置きたいですね。
そういう空間づくりできてない人は、じゃあやってみましょうって感じですかね。
ですね。できる範囲でちょっとしたことでやれたらいいし、あるいは休みの日に、ほんのちょっと駅、3つか4つ行った先にはそういう景色があるな、そこ行ってみようとか、そういう工夫が、あとはやっぱり、温泉に行って露天風呂入ろうとかですね。
ああ、いいですね。温泉、本当にね。でも本当に、アナログな時間に触れる時間をちゃんと設けようっていう。
そうですね。だから散歩もいいんじゃないですかね、アナログだから。
確かにそうですね。いや、私はまずは散歩から始めたいと思います。
はい。
はい。
そのために。はい。
ね、ありがとうございました。